先ほど司会者の方に読んでいただきましたルカの福音書第2章の1節から20節までは大きく分けると3つに分けることができます。最初の部分は、皇帝アウグストの命令によって住民登録、人口調査をしなければならなくなり、それぞれ自分の住んでいるところから自分の出身地あるいは先祖の町に行かざるを得なかった人々のことが記されています。でその中にヨセフとその婚約者マリアがおりました。彼らはガリラヤのナザレという町に住んでいましたけれども、ご先祖様の町は、まあ、ダビデの家系でしたので、ダビデの町ベツレヘム、ユダヤのベツレヘムに行かなければならなかったわけです。お腹に赤ちゃんを宿しながら旅をすることは大変だったと思います。で彼らはベツレヘムに着いてもそこで泊まる宿もなく、まあ、どういうところに泊まったかは明確には書いていませんけれども、生まれたイエスを貝羽桶の中に寝かせたとありますので、そんなに整った部屋ではなく、もしかすると家畜小屋だったんではないかと言われております。まあ、このようなこのイエスの誕生の出来事が第一の部分であります。で、第二の部分は、8節からでありますけれども、これから学ぶ通り、御使いがこのイエスの誕生、キリストの誕生を、羊飼いたちに伝えたという部分であります。そして第3番目は、その、まあ、天使による、このイエスの誕生の出来事を聞いて、羊飼いたちが、その、生まれたばかりのイエスと、そしてイエスを産んだマリア、そしてその夫ヨセフのところに、まあ、探し当てた。そして御言葉を、まあ、この御使いが語った通りであったということを確認し、人々にそのことを伝えたということが書いてあります。第2の部分と第3の部分を詳しく学びたいと思います。さてその地方で羊飼いが野宿をしながら羊の群れの予番をしていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方にのための印です。すると突然その御使いと一緒におびただしい天の軍勢が現れて神を賛美し、糸高きところにで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。この第二の部分ですが、第一の部分で学びましたっていうか申し上げましたように、 このイエス様は、皇帝アウグストがこのローマ皇帝であった時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったわけです。まあ、もし皇帝に子供とか孫が生まれたということであれば、そのニュースはローマ帝国全体に瞬く間に知れ渡ったのではないかと思われます。しかし神の御子がこの世に人となって来られた、そのことはローマ帝国の中心地ではなく、属国になっていたイスラエルの国、しかもベツレヘムというエルサレムではない、もっと小さな町で起こった出来事でありました。ですからそれを知る人は他にはいなかった。神の御子が人としてお生まれになったということを知る人は一人もいなかったわけです。ですから神様は天使を、御使いをお使わしになって、しかも聖書をよく知っている、あるいはイスラエルの中でも上流階級の人ではなく、野宿で羊の予番をしなければならなかった羊飼いたちに伝えたわけであります。御使いは驚いている彼らに言いました。恐れることはない、恐れることはありません。見なさい、私はこの民、すなわちイスラエル全体に与えられる大きな喜びを知らせますと言いました。グッドニュース、良き知らせを伝える。その良き知らせはこういうふうに本当にコンパクトにまとめられて、少ない言葉でしかも必要すべてを語っている御使いの言葉で表されています。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。英語でですね、いつどこで誰がどのようにというのを表すのにですね、いつ when ですね、英語では when、 どこで where、 何が what、 誰が who、 なぜ why、そして、how という、それは、どのようにしてということであります。いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、そして、どのようにして。という、この言葉が、この意味が、この、今日ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。さて今日、いつというのは今日です。何月何日ということはわかりません。クリスマスというのは、後にキリストの降誕を祝うべく、この教会が定めた日でありまして、イエス様のお誕生日は12月25日、クリスマスというわけではありません。聖書には書いてないです。じゃあ何年だったのか。 ということについてはいろいろ研究者が研究しましたけれども、確実なことは言えません。まあおそらく紀元前4年あるいはもうちょっと前の6年、まあ、そのぐらいだったんではないかという説があります。まあ、いずれにせよ、神の御子が人となって私たちの間に住まわれた。私たちと同じように、まあ、赤ちゃんとして母から生まれた。誠の人間になられた。誠の神が誠の人になった。その時があったのは事実であります。すなわち歴史上の事実であります。今日、いつということであれば、この今日と言われた日です。どこで、ダビデの町で、旧約聖書のあのダビデ王、イエス様の時から約1000年前の王様であったダビデが、生まれた町、また少年時代を過ごした町がダビデの町、ベイトレヘム、パンの町と言われたあの町ですね。そのベツレヘムでお生まれになる、そのことが旧約聖書の小預言者の御箇所の5章2節にベツレヘムエフラテよということで、このベツレヘムにおいてイスラエルを治める者が出るということが予言されています。ですからこれはもうダビデ王のことではなくて、ダビデの子孫から、すなわち私たちが今学んでいますイエス・キリストがダビデの子としてこのベツレヘムにお生まれになるということが予言されているわけです。もし、あの皇帝アウグストが住民登録をせよという、まあある意味でこう、絶対的な権力を持って人々を動かすそのことがなければ、臨月を迎えていたマリアさんは、ナザレでイエス様を産んだはずであります。しかし、そのような中で強制的に動かされて、そして、まあ、ベツレヘムに行ったわけですね。そこでイエス様はお生まれになったわけです。ある意味で人間の権力によって動かされたように思いますが、私たちは今、旧約聖書の予言がそういう形で成就して、救い主がベツレヘムでお生まれになったということを学んだわけであります。で、あなた方のために救い主がお生まれになった。何が起こったかというと、赤ちゃんが生まれたんです。でもただ、赤ちゃんが生まれたということではなくて、救い主が生まれになった。そしてその方こそ、旧約聖書に予言された、主キリスト、神であるお方が、メシアとして、油注がれた者として、この世に来られたということを語ったわけです。いつどこで誰が何をなぜ人々を救うため救い主として旧約聖書の予言を成就するためにお生まれになりました。じゃあどのような形で今おられるんでしょうか。あなた方は布にくるまって解剖家に寝ている緑子を見つけます。まあ、どんなに貧しい王子でも解剖家の中に 布にくるんだ赤ちゃんを置くお家はないでしょう。でもイエス様はそうされたのであります。それがあなた方のための印であると言いました。マルチン・ルターという宗教改革者がこの出来事を黙想し瞑想している文章を書いています。そこでルターはイエス・キリストは誠の神でありながら本当に私たちと同じ誠の人間になられたんだということをこの出来事からしっかりと心に刻まなければならない、忘れてはならないということを述べているようです。貝羽桶に寝ておられる緑子を見る、その方について黙想する、思い巡らす、そしてこの赤子であったイエスはやがて少年になり、また成人をし、そして30歳の時に公に伝道を始められ、そして人々のその当時の宗教的権力者たちから反感を食らい、ローマ総督ピラトの下で有罪の判決を受け、そしてあの十字架におかかりになったのがこの貝羽桶に寝ておられる緑子イエスであります。しかしこのお方は3日目によみがえられました。この天使の宣言とともにおびただしい、まあそれは何千何万という数だったんでしょうか、夜空のに輝く星のように数多くの天使たちが現れて大合唱をしたわけです。人間の側では気がつかなかったんですけれども、神様のと神様の御使いたちにとっては重大な出来事だったんです。そしてこの貝羽桶に寝ておられる緑子を褒めたたえ、意図高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるようにと、まあ、天使たちが合唱したわけですね、歌ったわけです。で、最後の部分でありますが、御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは話し合った。さあ、ベツレヘムまで行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。これが羊飼いたちの素晴らしい点だったわけですね。ああ、そんなことがあるんだというようなことではなくて、さあ、ベツレヘムまで行こう。まあ、どのぐらい距離があったかわかりません。そこまで彼らは、まあ、羊飼いは羊が寝ていたのかもしれませんけれども、まあ、ともかく彼らはメシアが現れたということを信じて行動を起こします。主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行ってベツレヘムの町に着き、探したんでしょう。そしてマリアとヨセフと貝羽桶に寝ている緑子を探し当てた。御使いの言った通りだった。それを目にして羊飼いたちは、それというのはマリアとヨセフと緑子イエスであります。 この幼子ナゴについて自分たちに告げられたことを知らせた。そこにいた人たちはマリアとヨセフだけではなくて赤ちゃんが生まれたということで、その宿、あるいはベツレヘムにの近くに住んでいた人たちも何人か来ていたのかもしれませんが、羊飼いたちはその人たちに、私たちはこの御使いの知らせを聞いてやってきたんだ。この方こそ旧約聖書に預言された救い主、主キリストなんだ。そして飼い葉桶に寝ておられる緑子、これこそがメシアの印なんだ、いうことをそこにいた人たちに伝えたわけです。それを聞いた人々は皆、羊飼いたちが話したことに驚いた。しかしマリアは、イエスを産んだマリアは、これらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。マリアという女性がどのような性質であったかわかりませんが、ルカの福音書の後の方でも、思い巡らすということをよくする、マリアの姿が記されています。心に収めて思い巡らしていた。そして羊飼いたちは自分たちが天使によって告げられたことを見聞きしたのですけれども、見聞きしたことがすべて御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていた。私たちは今日この御子の誕生、イエス・キリストの誕生という出来事を学びました。それは世界の片隅で行われた、できた出来事でありました。しかし神によって使わされた天使を通して羊飼いたちに、その歴史上ただ一回限りの重大な出来事が知らされて、羊飼いたちはそれを信じて見に行って、本当にその通りだと確認して人々に伝え、また喜び賛美しながら帰っていって、その後も羊飼いの仲間に、あるいは自分の家族にメシアの誕生、キリストの誕生を伝えたでしょう。私たちは今聖書を手に持っています。この聖書は、旧約聖書は今から3500年前ぐらいに書かれているんですね。創世記をはじめとして、で最後のマラキ書は紀元前400年ぐらいに書かれたと言われています。この新約聖書は1世紀に書かれたものですね、紀元後ですから、今から1900数十年前に書かれた書物を持っているわけです。しかしこれを書かれた、書くように示された神様は今も生きておられる。そして今学んだ幼子イエス、そして十字架にかかり、また死んで葬られ、三日目によみがえり天にお帰りになったイエス様は今も生きておられて、私たちのために取りなしてくださっています。私たちは聖霊によってこの御言葉を通して、この方こそ主キリストであるということを知りました。私たちもまた羊飼いたちのように自分の中だけで留めておくのではなく、家族に 親戚に、友人に、近所の方々に、世界の救い主を伝えていく、そういうクリスマスでありたいと思います。一言お祈りをします。父なる神よ、神様が旧約聖書に予言された通りに、ベツレヘムで神の御子イエス・キリストがお生まれになりました。人となられました。そしてその知らせが天使によって羊飼いたちに知らされ、羊飼いたちはそれを確認し、そして人々に天使の言葉を伝え、そして喜び賛美しながら自分の家に帰っていきました。私たちもまた今御言葉を手にしています。そしてそれは今から約2000年近く前の出来事ですが、でも今も私たちにとって関係のある、意味のある出来事でありました。私たちはそれを今知らされていますので、それを知らない多くの方々にこの喜びの知らせを伝えていきたいと思います。どうぞ私たちにチャンスを与えてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。